ロシアがウクライナに侵攻してから2月24日で1年が経過しました。ウクライナ侵攻のニュースを耳にしない日はない、そんな1年でしたね。今年5月に広島県広島市で開催される G7 サミットにおいてもウクライナ侵攻について意見が交わされることになるでしょう。広島市といえば、市内には核兵器の悲惨さを伝える原爆ドーム、そして近郊には中世日本の代表的な建築物である厳島神社があり、いずれも世界遺産に登録されています。広島市の歴史は古く、1589年に戦国武将の毛利輝元によって広島城が築城されたことを機に、水運を生かした海沿いの城下町として発展しました。明治維新以降になると軍都としての発展を遂げていき、太平洋戦争の激化に伴い、その役割はさらに重要なものとなりました。このような状況の中、1945年8月6日には一発の原子爆弾によって壊滅的な被害を受けることとなります。この原爆により2歳で被爆し、10年後に白血病で亡くなった少女佐々木貞子さんは、千羽鶴をお見舞いに送られたことをきっかけに、病気と闘いながら生きたいという願いを込めて、薬の包み紙などで1300羽以上の鶴を折りました。後に貞子さんの同級生らが中心となり、1958年5月5月5日、原爆の子の像が広島平和記念公園内に建立されました。この貞子さんの物語は、日本のみならず世界でも広く語り継がれており、折り鶴は平和のシンボルとして多くの国々で平和を願っておられています。そんな広島へ送られた折り鶴たちは、年間約1000万羽、重さにして約10トンにも上るとも言われており、2001年までは新しい折り鶴を受け入れるため、過去に届いた折り鶴を焼却処分していましたが、2002年以降は保存へと切り替え、2012年以降には折り鶴を使って再生する取り組みが行われています。折り鶴は一定期間保管された後、広島市内の障害者就労支援施設の障害のある職人たちの手で一羽一羽解体され、色分けをした後、水に溶かして千羽鶴再生紙へと生まれ変わります。この千羽鶴の再生紙は、広島市内の小中学校の卒業証書や広島平和記念資料館のミュージアムショップの折り鶴再生グッズなど、平和への思いをそのままに形を変えて人々の手元に戻っていきます。昨年9月には全国に展開する100円ショップダイソーが、この再生紙を使った封筒ミニカードセットなどのピースピースと名付けた文具を販売しました。赤や青などさまざまな色の折り紙で作られた折り鶴の再生紙ならではの特徴である色の混ざりも、色とりどりの折り鶴の破片が散りばめられているのが美しくて可愛いとネット上で話題になっており、好評のようです。地球上には昨年6月現在で推定12,720発もの核弾頭が存在すると言われています。また昨年の10月にはアメリカのバイデン大統領が、世界は冷戦が終わって以来初めての世界最終核戦争の危機とも話しており、私たちは今なお核兵器の危機にさらされています。あの原爆の子の像の前に置かれた石碑には、再び原爆によって子どもたちが犠牲になることのないよう願いを込めて、これは僕らの叫びです、これは私たちの祈りです、世界に平和を築くためのと刻まれています。そんな過去の教えを無駄にせず、平和な世界に一日も早く 戻ってほしいと切に願うばかりです。日試練声の広場令和5年3月4月号でした。